このコンテンツはネイチャー館の提供でお送りします。
はい、デイブの気になったニュース、本日はアリと一緒にお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてですね、今回は、ニューヨークで起こった事件
っていう
か、
事件
アリも知らなかったらしいけど、あの突然あのユダヤ系のお坊さんたちが、あのホラー穴から出てくるみたいな、
ホラー穴から出てきた、
ニューヨークの街、あのマンホールから出てきたりとか、あのすごい大騒ぎになって、
マンホールからユダヤのラバイたちが、
ラバイたちが突然
ラビたちが出てきた
と、
まあ、ニューヨークのマンホールから、
そうで警察の調べによると、ユダヤ系のラバイたちがホラー穴をずっと掘っていったと、
そのマンホールの
が、まあ、ホラー穴につながっていると、
中マンホールの下にホラー穴を
掘って、まあ、マンホールの下というか、まあ、ニューヨークの街の地下に、
地下ですね、地下穴だらけじゃないですか、ニューヨーク、そこにまたさらに穴を開けていた、まあ、
掘っていたと、いう何のために掘っていたというか、
ラビたちがですか、
まあ、事件ですね。そうだから、まあニューヨークでは自分で勝手に掘っちゃいけないっていう法律もあって、法律に違反してるわけよね、だからラバイたちも捕まってるわけよ、で結局調べたらものすごい勢いで、あの掘る穴が掘ってあったということなんですけど、
ほう、
はい、警察に捕まったと、いうことなんですけど、
ラビたちが、
はい、でまあユダヤ人は大騒ぎして、何やってんだみたいな、警察に訴えたりとかしてんだけど、まあ一時期ちょっと大騒ぎになったんだけど、結局警察側はそのホラー穴を追及しない、もう調べない、どこまで掘ったのかもうよく分かってないと、でも危ないから、まあニューヨークの街なんで、もう万が一道がね潰れちゃったらどうするみたいな、
そのラビたちはなんで、穴を掘っていたっていうふうに言ってるんですか、
まあ答えてないと。
答えてない。
そう。
警察に捕まったのに答えない。
うん、答えないということ。で結局警察側は、まあニューヨーク市としてはそのホラー穴が危ないから、セメントでそのホラー穴を埋め込んじゃうって。そういうだから調査もなしに埋め込んじゃうっていう、まあ確かに危ないから埋め込まないといけないっていうのも分かるんですけど。事件ですから捕まってる、
捕まったラビの人たち何人捕まったんですか、
何人っていうのは僕は出てないけど、まあ何十人も捕まってると、
報道は何て言ってるんですか、
何十人かな、
何十人、
はい、
でその名前とかは出てる、
名前も一応出てんじゃないかな、ええ、そこまではだから逮捕されたから当然名前も写真も出たりとかしてますけど、でも結局警察側としては調査はしないと、もう危ないからもうセメントで埋め込んじゃうっていう、
その穴に関しては、ね、
そう、
でもその動機に関しては調査してる、
してない
だって逮捕じゃないと、逮捕できないじゃん、
まあでもホラー穴を掘った時点でもう法律、あの日本ニューヨークの法律で、ね、違反してるので、そのホラー穴を掘ったっていうことが、あの確かめることでできたので逮捕したと。
で弁護側は何て言ってるんですか、
弁護側 あのコメントは何も出てない、まあ、僕が調べたところでは、
ええ、なるほど、
で何のためにそのホラー穴を掘ったかっていうのがこう陰謀話になるんですけど、僕がフォローしてるあの方の話だと、まあ、どうやら、まあ、その、4,5 年前に別なニュージャージー州であのラバイが捕まってて、そのラバイがなんで捕まったかというと、体の臓器を、あの販売してたと、販売して儲けていたっていうので、あ、まあ数年前にラバイがニュージャージーで捕まってるわけよ、でその捕まった時にプライスリストみたいなのを持ってて、そのラバイが、心臓は何百万円、腎臓は何万円、目は何万円という、あの臓器を眺めながらプライスリストも出てきてるわけよ、まあ、その臓器のプライスリストを使って、まあその臓器をラバイが売っていたと、まあその話と、あとはあの幼児を捕まえてホラー穴であのいろんなところに売ってたんじゃないかっていう噂も流れていた、まあとにかくそのラバイたちがそうやって金儲けをするためのホラー穴ではなかったかみたいな話が出てきてると、でも警察としてはもうホラー穴を埋めちゃって調べもしないって、まあそんな話が最近ちょっと あのネットで見てて話題になってて、ああ面白いなと思って、だから今アメリカでは特にあの大学とかの若い人たちが、うん、あのパレスチナの問題とか、うん、ハマスの問題とかで、うん、いろいろ訴えてるわけよ、
うん、
だからあの、まあ、相変わらずユダヤ人は悪いことしてるなみたいな噂が、うん、まあ、大学では流れて若い人たちが、まあ、訴えてるというかさ、うん、だからまた、ナチスじゃないけど、うん、またユダヤ人をまたあなんていうの悪者にしてるっていう話がどんどんどんどん若い人たちの間アメリカでは流れていて、うん、そういう運動が起きてるっていうところからして、うん、まあこの、陰謀論者に関してはまあもともといいネタが全く出てこないというか、まあ臓器を売ったりとか子供を販売してるとかそういうのが流れたりとかして、あとはパレスチナでさ、イスラエルでは今なんかあのスパームが少ない、まあ、あの精子が少なくてあの人口も減ってるみたいな話が出てて、今パレスチナとかで亡くなってる、軍人からも金玉切ってあの臓器をあの集めているっていう話も出てるわけよ、向こうでイスラエルでは、
うん、
だからそういうことが、まあ、ニュースになったりとか話題陰謀説やそういう話がよく流れてるので、今のアメリカの若い人たちはアンチユダヤ人になってるんじゃではないかというふうにも言われてますね。
アンチセミティズムがすごいなと思いますね、今回のそのパレスチナ対イスラエルの話で、はい、まあ、一気にそのユダヤ人の人たちこれ全て悪いみたいな、ね、いろんなその都市伝説的な話が出てき て、はい、出てきますね、怖いなっていうふうに、
ね、確かに
と思いますね。で、はい、しかもあの結構もう左寄りのさ、
はい、
その大学とかもさ、
大学
生とかすごい話、これどうなっちゃうの、
アンチユダヤみたいな、
アンチユダヤな ね、
ね、
あの姿勢を取っている、
すごい動きだよね今、
ものすごいなって、すごいやっぱり恐ろしいなこういうのは、
はい、
あのやっぱその歴史的な背景を見てもね、あのすごい怖いなっていうふうに僕は個人的にはね、感じますね、
まあ第二次世界大戦からね、
うんうん、
まあそういうふうになったため、うん、イスラエルという国を作ったわけですよね、う
ん
う
ん、まあ、
未だに戦ってる
プロトコル・オブ・ザイアンっていうね、はい、まあ、まあその陰謀で広がった、はい、まあまあ、パンフレットというかね、そのユダヤの人たちがやってきた悪行っていう、はい、これがうわーって広がって、
広まって、はい、
でまあそこからあのね、まあ、
アンチユダヤというか
アンチセメティズ
ムが
非常に広がったっていうね、この、はい、この恐ろしさはねちょっと今も感じますね、は
い、うん、まあ未だにこういう話が出てくるので、う
ん、出てくるんだね、
なんでかなと思うけど、うん、でも警察が全くリサーチをしないっていうのがおかしいなって思わない、でも
でその穴なんで掘ってんの、
そう
だってさ、
それも
その、まあ、まずその
分かんないまま終わってしまうっていう
さ、ラバイの名前と か、 だから逮捕されたんだったら名前も出るだろうし、はい、で動機がどうなのかっていう調査もあるだろうし、
ただその調査はしないわけよ、
弁護側の主張っていうだ逮捕されちゃったわけだからさ、あの逮捕されたってことはアメリカはその警察は逮捕するかもしれないけど弁護側は必ず弁護するわけじゃん、
はいはい、
こういう事情 で、でそういう話も出てこないっていうのなんかおかしいなっていう、
だからおかしいでしょでもだからそのアンティセミティズムっていうのが、うんうん、まあ、アメリカで流行ってるっていうのもよくわかるでしょ、
うんうん、そうね、
だからそのライバイをそこまで、うん、あの攻めないっていうかさ、うん、なんか消してしまおうかなっていうふうに、
うん、
あの今の動きだとそうなってしまうっていうかさ、
うん、
その辺もちょっとおかしいなと思いますけどね、
うんうん、まあ、まあ、でも本当にその僕がそのフォローしてる、
はい、
まあ、サム・ハリスっていう人も、
はい、
ユダヤの人も、
ね、はいはい、
まあとにかく異常だと、今のそのエンタイセメリズムのね、
はい、の流れっていうの
ね、流れっていうこれは異常だって、はい、アメリカにおいてのね、
はい、
本当に異常だっていうのはあのよく話として僕はね、はい、聞きますけどね、
まあそれが尽きないというか、こんなホラーが起こっちゃったのはなぜなのか、
あの
わけわかんない
けど、ホラーがなんで放ったの
よ、ね、だから売ってんですよ、
そのニューヨークニューヨークのさ、そうオーガンズを売るためにね、
yeah.
なんで穴を掘らなきゃいけない、
運ばないといけない、見つかんないように、
普通に普通に運べばいいじゃない、そんな、なんで、
まあ、それが言うじゃない、
そんなアナログなさ、掘ら穴の中を通って
パレスチナも掘ら穴だらけだからさ、
そんなめちゃくちゃなさめちゃくちゃな話、
まあ陰謀論ですから、はい、なるほど、ね、どこまでが本当か分かりません、は
い、でもまあそういう話が今出ているっていうね、はい、話ですね、はいはい、
そんなわけで、はい、さて、この放送が流れるのは日曜日でしたっけ、で月曜日、明日はニコ生、4人で登場、はい、ゲストなしで、はい、いろいろな話をしたいと思いますので、はいはい、興味のある方はぜひともチェックしてください、はい、
新年会も兼ねて、
あ、新年会も兼ねるんですか、
2024年、
はい、
ファースト
初のニコ生、
ニコ生ですので、うん、で、3月の陰謀バレンタインの話も、うん、しようかなと思ってますので、なんかこういうことをやってほしいみたいな、あのコメントがありましたら、そちらもニコ生の方に送ってください。
リクエストも受ける、
受けるという。
本当ですか、
まあ、どこまでできるかどうか分かんないけど、ね、
ですか、
歌ってとか言われ
る、デーブ歌って踊ってだよきっと
歌ねよ誰も聞かない。
本日紹介するネイチャー館の商品は CBD グミ。手軽に CBD を摂取できるグミタイプで、毎日おいしく必要な量の CBD を摂取することができます。ジューシーで一口に高品質かつ THC ゼロの CBD オイルが配合されており、オイルの持つ独特の風味やカプセルタイプが合わなかったという方におすすめ。一粒 10mg、25mg の CBD オイルを含む2タイプがあり、ご自身に合った摂取量でお選びください。そして CBN オイル。ヘンプに含まれるカンナビノイド THC の酸化分解によって生成される CBN オイル。ネイチャー館の 10% CBN オイルは、高品質のカンナビノール CBN と純粋なオーガニック MCT キャリアオイルを組み合わせたオイルです。専門家による抽出とろ過が行われ、検出されないレベルの THC 0.01% が保証されています。体内のエンドカンナビノイドシステムと総合作用し、心理的機能へ働きかけることで効果が認められ、睡眠補助として世界中で使用されています。毎日のニーズを満たす一品としてぜひお試しください。現在このチャンネルをご覧の皆様にお得なクーポンを公開中です。セール商品にも併用可能です。心身のリラックスやストレス緩和、不眠の緩和などの効果を期待できるということで世界中で注目を浴びる中、厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス。詳細については下の概要欄をチェックしてください。
この収録をやる前に、生配信をやってたと思うんですけど、はい、それで、クラゲ型 UAP、
はいはい、
で、まあ、久しぶりにデイブとアリのインボーカルトコーナーみたいな感じでやったということで、若さんが黄金コンビ復活コングラジュレーションということで、スーパーチャットをね、
ありがとうございます。
なんと5555円も
あらあら、
大金庫ありがとうございます。
666ではなく
いただいてます。でその中にその飛んでる飛行物体について、はいはい、サスポンさん、物理的な現象に左右されていないように見えると、
うん、
別次元のものが映っちゃった
よ、映像ね、
映像とか
見ればね、確かに
気がしますという、う
ん、はい、確かにそんな感じがしますよね。
まあこれは本当、
まあ飛行機のように動いてるんじゃなく、
うん、
まあ重力に沿ってない動き方をしてるっていうか、
うんうん、
ええ、
結構まあ熱くね、僕もいろいろ語りましたけど、これまだそのどうなのかっていうのははっきりして、本当に UAP 現象っていうふうに諜報機関が認定しているものなのかどうかもわからないし、
まあ
これが放送される頃にはもしかしたら白黒はっきりしてるかもしれないし、もしかしたらなんかもっとプロザイックなね、普通のこう説明があるのかもしれないし、でももしそうではなく本当にわからない UAP だとしたならば、かなりその意識に移らないものなんじゃないかっていう説を ね、この間はねお話をしました、
はい、
うん、はい、
でその話をしてる中で何人か、うん、日本人も黒船が見えないっていう人がいたっていう話、
うん、そうですね、
はい、昔の話ね、
はいはいはい、
船自体が分かんない、
見えない 見たことないものに
見
えないんだって、
意識が そう、つかまんないというか、
意識っていうのはあくまでも、おそらくこういうものだっていう予測した、まあ一つの、コントロールされた幻想だっていうふうに言われているんでね、実際に僕たちがものを見てるわけではなくて、そのインプットからおそらくこういう形をしてるんだろうっていうふうに脳が計算をして意識に移しているので、ひな型がないと
見えないと、
見えない。で、そのひな型どうやってできるのかっていうのはこれよくわからない、おそらく赤ちゃんの時に、
ひな型
ができるんじゃないかっていうね、あのことなんですけど、
でその流れからいくと、まあアリさんはそうやってよく言うけど、そのまさに赤ちゃんだったらどうやって認識していくんでしょうねっていう、
まあだからそれが脳のあれでしょうね、まあ秘密というか分かってないところでしょうね。
なこれはもうその認知学者の人たちの話を僕はしてるだけなので、あのどういうシステムなのかよく説明できないんですけど、
まあね、赤ちゃんの目線からは見るわけないですから。
その赤ちゃんの時のその脳細胞の状態と大人になってからの脳細胞の状態と違うので、なその言葉もさ、例えばなんで子供の時はそうあんなにこうすぐ覚えてるのに大人になったら覚えられないのとかっていう、いろいろ脳の不思議っていうのはあるのでね、その赤ちゃんの時におそらくたくさんのひな型を準備していて、吸収力が良くて、これがある程度大人になると固まってしまって、そのひな型に、当てはまらないものをこう意識に打ち出せなくなるではないかなっていうふうにね、
まあ、ちょっとあとは赤ちゃんとか幽霊が見えるみたいなこと言われますからね、
この辺はまあその認知学者の人たちのね話をちょっと聞かないとわからないですけど、でも少なくとも僕が読んでいる脳科学認知学の あの話の中では、これはある程度常識的な、僕たちは実際の世の中を見ていないで、あくまでも脳にあるそのひな型に合わせて推測で物が意識に映し出されてるっていうのは実際で、そうなんだよ、僕脳梗塞を起こしてさ、すごいその見間違えとかが最初すごい多かったの、
最初になった頃、
例えば言葉の読み違い、あの Yesterday を Yellow って読んでしまったり、右を左と読んでしまったり、もう見間違いだらけ、で、ああこれは本当にやっぱりその脳っていうのは推測で意識にものを映し出してるんだなってすごい実感した、
スピードラーニングもそうだよね、物事はすごい早い読み方ができるっていうかさ、それを意識すれば人間っていうのはできるようになるって言われるじゃん、うちの姉もスピードラーニングでものすごい勢いで本とか読めたけどさ、確かに脳はねそうやってあのトレーニングすればできるっていうところがあるもんね、
僕の場合はそのダメージを受けて、その推測をするあれが結構ちょっとバグってたんですね、だんだん良くなってきたんだけど、最初のうちは見間違いだらけ、なんでこんなに本を読んでてもなんでこんなに読み違いをするんだろうって、まあ、その推測で打つところっていうのが、ちょっとダメージを受けていて、おそらくその読み違いっていうのが多かったので、だんだん元に戻ってきたんだけど、
まあ、納得はできるよ ね、 でもね、
あくまでもこれ本当にその現実の世界を僕らはいつも見えていないんだな、あくまでも推測脳が映し出してる推測でしかないんだなっていうのはすごく実感しましたね、
犯罪者の顔とかさ、みんな見間違えたりとかするもんね、人間っていうのはさ、ね、
まあそれはまたね記憶のね、あの問題だったりとかもね、あるけどね、
どうなんでしょう、はい、はい、以上ではまた次回、
はい、
このポッドキャストは YouTube デイブフロムチャンネルと連動しています。デイブの気になったニュースの他にも、都市伝説やスピリチュアル、時にはデンジャラスな話題など様々なトピックを扱っております。そちらもぜひフォローしてくださいね。それではまたねー。